皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。滋賀魅力を価値をエネルギーを私に伝える情報誌広報登米 to me 声の広報令和4年2月号をお届けいたします。今月号の表紙は昨年開園した豊里子ども園の防犯教室の一コマです。真新しい子ども園の大広間に変身した青ずくめのヒーロー登場。園児たちを前に右手を掲げ防犯について子どもたちに届くようにと熱く語る後ろ姿。ヒーローとの約束をしっかり受け止め園児たちも元気いっぱい拳を掲げている。大きくなっても防犯教室で学んだことを忘れないでね。先生たちは笑顔で子どもたちの後ろで温かく見守っています。詳しい内容はホットラインでご紹介いたします。今月号は32ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は18ページの2月のおすすめ図書からになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプター2でご案内いたします。1枚目、1表紙、2から5ページ新田新駅舎が完成、127年とこれからも、3、6、7ページシンポジウム、森に生きるおかえりモネが描いた登米、4、8、9ページ今月のホットライン、5、10から14ページ今月のお知らせ、6、15ページ健康、7、16、17ページタウンズトピックス今月も登米総合産業高校生の福祉部の皆さんの声でお届けいたします。次から2枚目になります。1、18、19ページ2月のおすすめ図書、虫歯のない子おめでとう100歳、2、20、21ページ町の若い衆僕と私の夢我が家のアイドル、3、22、23ページ寄り添い半世紀ふるさとへの思い、オラホの道の駅町の文芸、4、24から29ページ情報広場、50、30、31ページズームアップ登米2022、6、32ページ裏表紙ときめき人編集後期の順でお送りいたします。
127年とこれからも、新田新駅舎が完成、建設から127年を迎えた新田駅が令和3年12月26日新駅舎として生まれ変わりました。今号では新駅舎に込められた思いと旧駅舎での歴史を紹介します。1894年明治27年開業当初の新田駅の写真と新しく建て替えられたモダンなデザインの新田駅の写真が対比して紹介されています。設立から127年、地域に愛された旧駅舎、 JR 東日本は12月26日建て替え工事をしていた東北本線新田駅の利用を開始しました。1894年明治27年に建設され、改築を重ねながら127年間という長い歳月、地域住民や多くの利用者たちに愛されてきた旧駅舎、昨年6月の建て替え開始時点では JR 東日本仙台支社が管理する駅舎の中でも最も古い駅舎でした。新田駅は当初セミネ石越間に停車場新設を願う地域住民の請願が結実して設置されました。その後駅を中心に道路や街並みの整備が進み、1940年頃には駅周辺に商店街が広がりました。交通の中心が車になるまでの間、人と物が行き交う物流の中心地としてにぎわいを見せていました。駅の建て替えに伴い6月27日には地域住民が新田駅舎127年間に感謝する集いを開催。新田駅前自治会の石川の良会長が駅の歴史を紹介し、地元の児童や園児たちは 今までありがとうございました、これからも新田駅を大事にしていきますと述べ、新田駅舎へ感謝の気持ちを伝えました。地域の特色をイメージした新駅舎、新駅舎のデザインは JR 東日本仙台支社仙台建築技術センター内でデザインコンペを重ねて決定されました。デザインを考案した西島雄介さんは、新田は伊豆沼内沼が近く渡り鳥の飛来地として有名な場所、地元のシンボルでもある駅にその地域の特色を取り入れましたとデザインに込めた思いを話します。外観はホーム同士を連絡するために架けられた橋、渡船橋と対称になるような傾斜にし、渡り鳥が羽ばたくシルエットをイメージしてデザイン。また正面には丸窓が設置され、白鳥の有機性が表現されています。駅舎内には写真で紹介されている通り、梁とベンチにも白鳥をモチーフにした工夫が施されているほか、大きな窓を道路とホームの両面に設置することで伊豆沼へつながる水田風景との連続性を保ち、重要景観計画区域に指定されている地域に馴染むようなデザインになっています。西島さんは何度も現地に足を運び、地域のことを考えてデザインしました。私にとっても初めてデザインを担当した思い出の駅、地域の人たちに長く愛される駅舎になってほしいと願いを込めました。西島雄介さんの写真と新田駅のホームから見える田園風景の写真が掲載されています。次に2面にわたり10枚の写真が掲載されています。1923年当時の駅とホーム、駅の前には蒸気機関車を待つ人たちが並んでいます。大正時代の駅員たちの集合写真も載せてあります。集団就職のため旅立つ息子と励ます母親の写真が載っております。新田小学校児童の修学旅行にも電車が使われていました。駅前のスペースでは商店会が企画した盆踊り大会が開催されました。さまざまな店が並ぶ1960年頃の駅前商店街、1970年代には通勤や通学のほか旅行などで多くの利用者でにぎわいを見せておりました。1994年開業100周年を迎えた新田駅、昨年6月地域住民により開催された新田駅舎127年間に感謝する集い、新田駅のある風景写真展のポスターなど10枚の写真からそのにぎわいを見せた駅と駅前の商店街の様子が懐かしく伝わってきます。新田駅の思い出、新田大型の遠藤菊代さん73歳、売店から見た新田の風景。
私は駅構内にあった売店で1982年から約10年店員として働いていました。当時は通勤や通学に電車を利用する人たちで、朝のピーク時には50人ほどの利用者で混雑していました。慌ただしく新聞やタバコを買って電車に駆け込む人たちの姿を懐かしく思い出します。夕方には帰りのバスを待つ間、たくさんの子どもたちが鬼ごっこをしたりかくれんぼをしたりと賑やかな声であふれていました。今は昔に比べると利用者は減り、以前ほどの賑わいはなくなってしまいましたが、私たち地域住民にとって思い出の場所であることは変わりません。新駅舎となったこれからも地域にとって大切な存在であり続けてほしいと思います。
新田駅前の高橋正人さん74歳、賑やかさの中心の場所。
私が新田駅前商店街でお店を営んでいた1970年頃、新田駅の近くには 大きな運送会社があり、牛や馬、農産物が出荷されるなど、この場所は近隣の地域にとって物流の起点となり、多くの人が訪れていました。物流が盛んだったことから、駅前にある商店街も大変にぎわっており、当時は駅前銀座と呼ばれるほど。欲しいものは商店街に行けば全て揃いました。また夏には駅前のスペースを使わせてもらい、商店会が主体となって盆踊り大会を開催するなど、新田駅はいつも地域のにぎわいの中心にありました。私も商店会の一員としてお祭りの手伝いをさせてもらい、忙しく過ごさせてもらったことが今では良い思い出です。
新田あるもの探しの会、及川正義理事長、70歳。今までもこれからも地域の宝として、新田駅は地域にとって宝であり、たくさんの思い出や歴史が詰まった場所です。商店会を中心にさまざまなイベントが開かれていたほか、私が幼い頃は集団就職で関東方面に旅立つ人たちの姿もあり、人生の始発駅として思い出に残っている人たちも多いと思います。子供を見送る母親や校歌を歌いながら送り出す在校生の姿もあったと聞いています。新田あるもの探しの会では、地域住民が思い出を振り返る機会になればと、伊豆沼内沼サンクチュアリーセンターで新田駅のある風景写真展や、旧駅舎解体後の8月には駅を解雇する展示会、新田駅舎の思い出を開催しました。展示会では駅舎入り口に使われていた特徴的なデザインの柱や駅名表示板、駅舎などの写真約40点を展示しました。また新田駅舎の価値を再認識してもらうため、新田駅を考える会を設立し、地域の皆さんと情報を共有しています。新駅舎は地域の特色を考えて作られており、地元の人たちからも良いデザインだなといった声が上がっています。旧駅舎はなくなってしまいましたが、新田駅は地域の人たちにとって大切な存在であることに変わりありません。これからも定期的にこれまでの思い出を振り返られるようなイベントを考え、地域の宝として伝え続けていきます。127年とこれからもを終わります。
シンポジウム森に生きる、おかえりモネが描いた乙女。市では12月19日アフターモネに向けて、おかえりモネの魅力をさらに広め、市の魅力を再認識するため、シンポジウム森に生きるおかえりモネが描いた乙女を開催しました。当日の基調講演とパネルディスカッションの様子を紹介します。乙女市が舞台の一つとなり、5月から10月まで放送された連続テレビ小説おかえりモネ、市の自然や食文化などさまざまな魅力が美しい映像で表現され、全国から多くのドラマファンが訪れるなど大きな反響がありました。市では12月19日チーフとしてドラマを演出した市木雅恵さんを迎え、おかえりモネが伝えたかったことをテーマに基調講演を開催。基調講演では市木さんが森林や伊豆沼、豊間町の歴史的な町並みなど良いところがたくさんあり、どう紹介するかをずっと考えていましたとドラマ演出を振り返りました。また乙女での題材を探していく中で、森林セラピーとラフターヨガの衝撃、大和診療所の衝撃、震災時に果たした役割、唯一無二の個性を挙げ、制作時の大変だったことや、それぞれのシーンに込めた思いなどを語りました。その後、ドラマに携わった豊間町森林組合の竹中正春さんと、医療法人社団大和の田上雄介さん、ドラマを活用して地域振興を手掛けている長沼ふるさと物産佐藤淳さんとともに、今後おかえりモネをどのように生かしていくかを考えるパネルディスカッションを開催。その様子を抜粋して紹介します。
維持交渉として関わる中で意識したことは、田上さん、医師として菅波先生や中村先生の背後の設定や思いや使う資料について相談を受けていました。思っていた以上に相談が多く、思い切り関わらせてもらえて楽しかったです。またドラマの中で菅波先生が感じていたことは私も感じています。東京大学で外科医をやっていた時に震災が起きました。この有事に被災地へ駆けつけなくてはいけないと思い、この地を訪れました。活動を続けていくと同じ思いの人たちが集まって、現在はドクターが数十人代わる代わる訪れて活動しています。一木さん、医師としてこの考え方は妥当なのか、いやこのシーンだったらどのような本を読んでいるのかといった部分を相談させていただきました。カフェのような敷居の低い場所で医療についての相談を受けるということをされていたので、まさしくその設定を採用し真似させていただきました。林業交渉としてスタッフへ伝えてきたことは、竹中さん、森林組合を舞台にしてモネという少女が育っていく姿を描く、これは森林組合にとって革命的だと思いました。林業をどういった姿でドラマの中に取り入れてもらい伝えられるかを考えていました。私は森林組合で仕事をしている人たちがどのように考えているかを常々考えながら仕事をしていたので、そこからリアルな林業とドラマをつなげていくかを意識していました。ドラマで描かれていた森林組合は本当に理想的な形で地域に根ざして生きていくということが林業のあるべき姿なのかなと思っています。さやかさんも含めて100年の森づくりというのを頭の中に描きながら脈々とやってきたその姿が描かれていることがとても嬉しく思いました。またドラマの中でこれほどまでにクデジュウが出てくるとは正直思っていませんでした。クデジュウは震災時避難所の人たちの生活がとても大変で、隣の人との間を作る間仕切りなどプライバシーを守る役割としてとても活躍しました。組み立ててまたばらして使うということも盆棚を作成するシーンとしてドラマの中で表現してくれて嬉しく思います。観光面での効果は、佐藤さん、ドラマの中で森や山などの自然をきれいに映していただき、観光に携わるものとして本当にありがたかったです。放送が開始し第1週から長沼フートピア公園の200台分の駐車場が平日でも満杯になるほどたくさんのお客さんに来ていただきました。11月7日にはフートピア公園としても2年ぶりに規模の大きなイベントとしてサンクス七色デーを開催しました。車のナンバーを見る限り、北は帯広から南は高知まで全国から来ていただき、ドラマを通して全国に登米の魅力が伝わっているのだと感じました。登米にはたくさんの道の駅がありますので、観光業界全体がつながり頑張っていきたいと思います。シンポジウム来場者のインタビュー。南方町長倉智之さん、ドラマの中で登米市がたくさん映り、全国の人たちに知ってもらえて嬉しく思います。撮影に関わった方々の努力のおかげで登米市の魅力を再発見させてもらえたのだなと考えさせられた講演会でした。栗原氏、阿部俊則さん、人の気持ちに寄り添うようなドラマ構成が関心深く楽しみに見させていただいていました。森と海はつながっているというテーマを特に意識して制作されていたのだなと改めて感じることができました。シンポジウムの様子がハット FM で放送されます。シンポジウム当日の音声が登米コミュニティ FM ハット FM にて放送されます。基調講演は1月23日日曜日午後5時から、パネルディスカッションは1月30日日曜日午後5時の放送です。ぜひお聞きください。おかえりモネ展の来場者が10万人を突破。長沼フートピア公園と遠山の里で開催している
連続テレビ小説おかえりモネ展の来場者が12月16日10万人を突破しました。節目の来場者は仙台市の阿部秀明さんと妻の玲子さん、お二人には長沼フートピア公園の佐藤淳所長から市の木工品などの記念品が手渡されました。秀明さんはおかえりモネ展で登米の新しい魅力を知ることができました。パネルなどの展示物を見るとドラマを思い出しますね。また登米に来たいですと笑顔で話しました。おかえりモネ展は令和4年10月末まで開催いたします。問い合わせ、まちづくり推進部観光シティプロモーション課観光シティプロモーション係 0220-23-7331。
今月のホットライン、市長との意見交換会、中学生がまちづくり提言。移動市長室は12月1日米山中学校で開かれ、全校生徒229人のうち3年生71人が熊谷市長に市への提言を述べました。移動市長室では生徒たちが産業、特産品、観光についての現状や問題点、改善案などを発表。特産食品のスタンプラリーを企画してはどうか、地域と協力してゴミのないきれいな街づくりをといった意見が出されました。これに対し熊谷市長は現状を踏まえた上での今後の登米市の施策について生徒たちに説明しました。発表後、生徒を代表し佐々木健太郎さんがこうした場で直接意見を伝えることができやりがいを感じました。今回学んだことを生かし登米市に貢献していきたいですと感想を述べました。安全安心な園目指し、アニメで教わる防犯教室。防犯教室は12月14日豊里こども園で開かれ、同園の職員と園児237人が登米警察署員から不審者への対応を学びました。防犯教室では犯罪から身を守るための合言葉、イカのお寿司について DVD でアニメを見ながら歌やダンスを交えて学習。上野律子園長は11月9日に起きた不審者侵入事件を受け、改めて子どもたちに防犯の意識を持ってほしく登米警察署に協力いただいて開催しました。今後も紙芝居による呼びかけや職員向けの研修などを実施し、防犯への意識づけを続けていきたいと話しました。防犯教室後、事件発生時に被害拡大を防いだとして県警察本部と登米警察署から感謝状が贈呈されました。平等沼の生態系守る、水・生き物保全隊活動。第55回素晴らしい宮城をつくる運動功績者表彰受賞報告が12月15日市役所狭間庁舎で開かれました。水・生き物保全隊伊藤昭一代表は、米山町吉田地区の有志により2013年結成以来、毎年6月から9月にかけ定期的に平等沼のハスやヒシの刈り取りを実施しており、その活動が美しい生活環境を作る運動にあたるとして評価されました。伊藤代表は、今後も平等沼の景観の向上や水生植物の過剰繁殖を防ぎ、生態系を守り続ける環境保全に努めていきたいと決意を語りました。開通で広域交流強化。県北高速幹線道路開通式。宮城県北高速幹線道路第3期佐沼工区完成記念式典が12月17日佐沼インターチェンジで開かれ、村井知事や熊谷市長など関係者80人が出席しました。開通を祝い、 知事、市長らとともに小野寺衆議院議員がテープカットに並びました。これにより栗原・登米間を結ぶ全長24キロのうち2013年度から整備を進めてきた佐沼工区の 3.6 キロの区間が完成。県北部の広域交流強化、産業、観光振興、救急医療活動の支援、渋滞緩和などに結びつく高速道路ネットワークが構築されました。熊谷市長は横軸がつながったことでいろいろな形での発展に期待されます。特に企業誘致などには非常に優位に働くと思いますと期待を込めました。にぎわいを届けたい。高校生が投影映像を制作。波佐間町佐沼大網商工振興会主催第20回大網イルミネーションロードで12月11日、16日、23日、1月14日の4日間、登米総合産業構成がプロジェクションマッピングを上映しました。同地区のイルミネーションは地域ににぎわいを取り戻そうと12月11日から1月14日まで点灯。歩道脇に灯されたイルミネーションとともに高校生が制作した投影映像は遊佐内科医院をスクリーンにして上映され、式やクリスマスをイメージした音と映像が地域を明るく照らし来場者を楽しませました。遠藤光則会長はコロナの影響で多くのイベントが中止される中、登米総合産業校の協力で地域に一層のにぎわいを届けることができて大変嬉しく思いますと話しました。登米の農産物を堪能、給食に地元産食材を提供、市内で栽培された伊達政宗の新米685キロと登米産牛276キロが12月8日から22日まで市内すべての公立幼稚園や保育所、認定こども園、小中学校約7000食分の給食で提供されました。地元産食材の提供事業は市が全国に誇る農畜産物を子どもたちに知ってもらうことが目的。12月20日には生産者の千葉明宏さんと三塚博之さんが佐沼町の5年93人に登米市の稲作農家と畜産農家が連携する資源循環型農業について説明。農業への理解を深めながら地元の味を堪能しました。児童たちはご飯はもっちりして歯ごたえがある、牛肉は柔らかくて甘いタレとよく合うなどと感想を話しました。
今月のお知らせ。新型コロナウイルスワクチン追加接種3回目接種について、新型コロナウイルスワクチンの2回目接種完了から原則8ヶ月以上、65歳以上の高齢者は7ヶ月以上を経過した18歳以上の人で追加接種3回目接種を希望する人に対し、集団接種と協力医療機関の個別接種を実施します。接種時期は65歳以上の高齢者の集団接種は1月29日から、64歳以下の接種は高齢者接種完了後に順次実施します。接種券の送付と接種会場について、接種券送付時期、対象となるワクチン2回目接種完了から原則8ヶ月以上経過する時の1ヶ月程度前に順次送付します。接種券送付対象者、2回目の接種時に登米市に住民登録があった人で、接種券を送付する時期に登米市に住民登録している人、登米市外に住民登録がある人は住民登録がある市町村にお問い合わせください。また登米市に転入した人は転入時期によっては接種券が送付されません。その際は発行申請が必要となりますのでご注意ください。 接種会場、日時、接種券と別にはがきでお知らせします。医療従事者や高齢者施設入所者などはすでに接種した場合でもはがきが送付されることがあります。指定された日時を変更したい場合はコールセンターで予約変更が可能です。ワクチン接種について、副反応について、接種券に同封するワクチン説明書、全国配布チラシや市公式ホームページで必ず確認してから接種するか判断してください。ワクチン接種は強制ではありません。感染症予防の効果と副反応のリスクを理解した上で自らの意思で接種を受けてください。体質や持病などの理由で新型コロナウイルスワクチンを接種できない人もいます。ワクチン接種を受けることまたは受けないことによって差別やいじめなどが起きることのないよう、地域、学校、会社においては本人の判断が尊重されるよう配慮をお願いします。今後のお知らせ、追加接種、3回目接種については市公式ホームページと全国配布チラシでお知らせします。問い合わせ、市民生活部新型コロナウイルスワクチン接種対策室、 0120-567-257、 暖房などの灯油購入費を助成、市福祉灯油購入助成事業、市では灯油の価格高騰を踏まえ当期間における経済的負担軽減対策として一定の要件に該当する世帯を対象に灯油購入費の一部を助成します。助成対象世帯、令和3年12月1日時点において登米市に住所を有する世帯で、令和3年度の市民税が非課税の人で構成される世帯のうち次の1から5のいずれかに該当する世帯、1、生活保護世帯、2、65歳以上の高齢者のみで構成する世帯、3、母子・父子家庭、児童扶養手当を受給している世帯または母子・父子家庭医療費助成を受けている世帯、4、身体障害者手帳1級から2級、療育手帳 A、 精神障害者保健福祉手帳1級から2級のいずれかの交付を受けている人の属する世帯、5、特定医療費、指定難病、医療受給者証または小児慢性特定疾病医療費医療受給者証の交付を受けている人の属する世帯、助成額1世帯あたり5000円、500円券10枚の福祉灯油購入助成券を交付します。助成券の有効使用期限は令和4年3月31日までです。申請方法、助成対象世帯の人は登米市福祉灯油購入助成券交付申請書を提出してください。提出された申請内容を確認し、該当世帯には簡易書き留めで福祉灯油購入助成券を郵送します。福祉灯油購入助成券交付申請書は長寿介護課と各総合支所で配布するほか、市公式ホームページからもダウンロードできます。申請期限2月28日月曜、当日消印有効、注意事項、令和3年1月2日以降に登米市へ転入した人が福祉灯油購入助成券を申請する場合は、全住所地の市町村が発行する世帯全員分の令和3年度市町村民税非課税証明書を添付してください。申し込み問い合わせ、福祉事務所長寿介護課長寿社会係、0220-58-5551、施設への自動販売機設置者を募集します。販売機の種類、清涼飲料水自動販売機、災害救援対応型、酒類、瓶類を除く。設置台数、各施設1台、 電気料、自動販売機の電気料は設置者負担。募集内容をお知らせします。選定方法は公募抽選、設置期間は令和4年4月1日から令和6年3月31日までの2年間、募集期間は1月20日木曜から2月7日月曜まで。設置施設、グループ1、波佐間総合支所、中田定住促進住宅、中田農村環境改善センター。グループ2、石越定住促進住宅、新クリーンセンター屋外、中田障害学習センター。グループ3、消防防災センター、新クリーンセンター屋内、当は定住促進住宅。設置料金は売上高に 8% または 8.8% を乗じた金額。申し込み問い合わせ、総務部総務課財産係、0220-22-2091。 設置施設、中江中央公園、萩新井公園、加賀野公園、獅子ヶ城公園。設置料金は1台につき1万円。申し込み問い合わせ、建設部住宅都市整備課、都市整備係、0220-34-2316。所得の申告相談が始まります。申告相談は令和4年1月1日現在、市内に住所があり次に該当する人が対象です。申告が必要な人、令和3年中に所得があり、1、勤務先から源泉徴収票を交付されていない。2、勤務先で給与の年末調整をしなかった。3、給与所得のほかに農業や営業などの各種事業所得、不動産所得、配当所得、雑所得などの所得があった人。税務署や国税電子申告納税システムで申告する場合は、市役所での申告は不要です。不評提出のみの申告、次のいずれかに該当する場合は申告書不評の提出で申告したことになります。1、収入が全くなかった、他市町村にいる家族の扶養に入っているなど。2、収入が障害者年金、遺族年金、失業給付などの非課税所得のみ。申告書不評は所得の申告相談についてに添付しています。3月15日火曜までに各申告会場か各総合支所市民課に提出してください。申告相談の受付方法が変わります。これまでは会場で受付名簿に住所や氏名などを記入していましたが、個人情報の保護や受付の効率改善のため変更します。受付できるのは当日の申告分だけです。翌日以降の予約はできません。税務署で申告をお願いします。次のいずれかに該当する場合は税務署で申告をお願いします。1、青色申告。2、可燃分令和2年分以前の申告。3、収容以外で土地、建物など不動産を売却した。4、上場株式や先物取引所得がある。5、繰越損失の申告。6、住宅借入金等特別控除の適用を受ける。7、相続税法対象年金の申告。8、利子所得の申告。9、初めて営業、不動産の申告をする。10、令和3年1月2日以降に死亡した人の代わりに申告する。問い合わせ、総務部税務課市民税係、0220-22-2163。 税務署からのお知らせ、申告書作成会場の開設について。開設場所、佐沼税務署1階会議室。開設期間、2月1日火曜から3月15日火曜。土日祝日は開設しません。開設時間、午前9時から午後5時。混雑緩和のため会場への入場には入場整理券が必要です。入場整理券は当日会場で配布します。入場整理券は LINE を通じたオンライン事前発行も可能です。オンライン事前発行の詳細は国税庁ホームページを確認ください。入場整理券の配布状況により後日の来場をお願いする場合があります。感染症対策としてできる限り少人数で来場ください。開設期間終了間際は大変な混雑が予想されます。早めの来場をお願いします。問い合わせ、佐沼税務署、0220-22-2501。
法務大臣から人権擁護委員に職、中田町参議院瀬戸英則さん、中田町参議院及川紗代子さん、豊里町参議院佐々木由美子さん、石越町新任千葉雄光さん、南方町新任加藤博子さん、津山町参議院堀田晃平さんが1月1日付で法務大臣から人権擁護委員の委嘱を受けました。人権擁護委員は人権に関する相談や学校で人権教室を開くなど命の大切さや思いやりの心についての理解を深めてもらうための活動をしています。問い合わせ、仙台法務局登米支局総務係、0220-52-2070。お店の広告とバス停留所への広告募集、市民バス停留所への広告掲載希望者を募集しています。お店の広告等として活用ください。対象者、事業者や事務所店舗などがある個人や法人。申し込み期間、1月20日木曜から3月1日火曜まで。申し込み方法、申し込み書に必要事項を記入し郵送または持参してください。広告内容、広告掲載場所、停留所名、登米市民病院前2枠、佐沼高校北2枠、佐沼高校正門前4枠、登米総合産業高校前5枠、若草園2枠。広告サイズ A1 版、縦841mm×横594mm 以内。掲載期間、令和4年4月から令和5年3月。掲載料、1枠あたり月額5000円、年間6万円。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部市民協同課地域づくり推進係、0220-22-2173。原子力災害に備える登米市原子力防災訓練実施。女川原子力発電所で事故が発生した場合に備え、原子力防災訓練を実施します。訓練対象は原子力災害対策を重点的に実施すべき地域、豊里町、津山町で住民避難訓練や屋内退避訓練を実施します。また市内全域で携帯電話に緊急速報メールを配信する訓練も実施します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。2月12日土曜午前9時から午後1時頃まで。広報訓練、豊里町、津山町コミュニティ、FM 放送、緊急告知ラジオ、屋外放送と市広報者による広報、緊急速報メールの配信、市内全域へ午前9時半ごろと10時ごろの2回配信予定。住民避難訓練、豊里町、津山町の模擬避難者、避難車両の 避難待機時検査など屋内待機訓練、豊里町、津山町、対象世帯で自宅などへの屋内待機、問い合わせ総務部防災危機対策室危機対策係0220-23-7393、国からの緊急情報を即時に配信、 J アラート情報伝達試験実施、全国瞬時警報システム J アラート、国から配信される情報伝達システムから送られてくる武力攻撃などの緊急情報を確実に皆さんに伝えるため、コミュニティ FM 放送と登米市メール配信サービスにより情報伝達試験を実施します。2月16日水曜午前11時ごろ、問い合わせ総務部防災危機対策室危機対策係0220-23-7393。病院事業だより、登米市の病院事業について、市民の皆さんと未来の病院事業を一緒に考えるため、登米市病院事業についてシリーズで紹介します。登米市病院事業では、地域の皆さんが安心して医療を受けられる病院を目指し、近隣医療機関だけではなく老健や特養、在宅サービスを提供する介護施設とも連携を進めています。市立3病院では、地方特有の医師や看護師の不足で高度な専門医療や高次救急への対応はできませんが、日々医学知識や医療技術の習得に努め、より質の高い医療の提供を目指しています。専門的な疾患は大学病院や近隣高次医療機関からの医師応援で対応し、より多くの患者さんが安心して地元で治療ができるよう努めています。笑顔と思いやりを持って患者さんを癒すをモットーに、医師や看護師だけではなく職員全体のチーム医療で患者さんの看護に当たっています。また新たに臨床研修病院の指定を受け、来年度から初期研修医の受け入れが可能となり、若手医師の研鑽の場としての役割も大きくなりました。市立産病院が地域医療の担い手として貢献していくためのキーワードは信頼と支持。病院事業には患者さんや近隣医療機関、介護施設などからの信頼と支持がなければ成り立ちません。今月から病院事業だよりを通じて病院事業の取り組みなどを紹介していきますので、地域医療発展のため市民の皆さんにもご理解とご協力をお願いします。松本博史医療局長兼登米市民病院長。登米市の病院等については次の通りになります。登米市民病院、病床数一般病棟166床、回復期リハビリ病床30床、診療科、内科、小児科、外科、乳腺外科、整形外科、皮膚科、眼科、泌尿器科、産婦人科、耳鼻咽喉科、放射線科、リハビリテーション科、麻酔科、人工透析内科、嘱託医、特別養護老人ホーム南風園、マイヤ病院、病床数一般病床32床、療養病床48床、診療科、内科、小児科、整形外科、耳鼻咽喉科、嘱託医、特別養護老人ホーム修風園、東和高齢者福祉施設、豊里病院、病床数一般病床60床、療養病床30床、診療科、内科、外科、整形外科、皮膚科、眼科、麻酔科、歯科、嘱託医、特別養護老人ホーム高風園、百合の里、小風園、流風園、石巻花一門目、養護老人ホーム北上園、
上沼診療所、診療科、内科、小児科、禁煙外来、嘱託医、特別養護老人ホーム、白風園、弥勒園、豊里老人保健施設、入所定員75人、1人部屋11室、2人部屋4室、4人部屋14室、入所対象、要介護1から5、通所定員30人、通所対象、要支援1と2、要介護1から5、登米市訪問看護ステーション、本部豊里、サテライト、佐沼、マイヤ、米山、サービス内容、訪問看護、訪問リハビリ、訪問エリア、市内及び近隣市町村。なお、嘱託医とは、介護施設などから移植を受けて、利用者の診察、治療をする医師のこと。問い合わせ、医療局経営管理部経営管理課管理係、0220-21-6888。
健康、高齢者の相談窓口、地域包括支援センター、物忘れ認知症相談、高齢者で最近物忘れが多くなった、認知症と診断されたがどう対応すればよいかなど、気になることや困っていることがありましたら相談ください。認知症専門医が相談に応じます。事前に予約が必要です。各支援センターに連絡ください。2月25日金曜午後1時半から。場所、市役所南方庁舎1階相談室。高齢者の消費者被害、詐欺悪質商法の被害に多く見られるのが、誰にも相談しなかったケースです。迷惑をかけたくない、恥ずかしいなどの理由で一人で判断して被害に遭ってしまっています。身近な人の被害に気がついたら、お住まいの地域包括支援センターに相談ください。消費生活相談窓口の紹介など連携を図り対応します。相談先を名称、電話番号の順にお知らせいたします。波佐間地域包括支援センター、 0220-22-1152、 中田石越地域包括支援センター、0220-34-7611、 石越分室、0228-34-4151、当は豊間地域包括支援センター、 0220-53-4811、 豊間分室、 0220-52-5090、 米山南方地域包括支援センター、0220-29-5821、 南方分室、 0220-58-4311、 津山豊里地域包括支援センター、 0225-68-3780、 豊里分室、 0225-76-4811。 共通事項、問い合わせ、福祉事務所長寿介護課地域包括支援係、0220-58-5551。 2月の心の相談、日にち、場所、受付時間、担当の順にお知らせいたします。2日水曜、豊里総合支所、13時半から15時半カウンセラー、15日火曜、波佐間保健センター、10時から11時、臨床心理士、15日火曜、中田保健福祉会館、13時半から15時半、医師、精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため、完全予約制です。土日祝日を除く相談日前日まで、お住まいの総合支所まで申し込みください。登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半、夜間小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院 0220-22-5511。 2月の休日当番医、 日にち休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせいたします。6日中田町太田大谷クリニック中田町大阪歯科医院、11日狭間町上杉皮膚科医院、南方町南方歯科医院、13日豊里町佐藤医院、石越町笠間第二歯科医院、20日南方町佐藤医院、中田町加賀野歯科医院、23日南方町サンクリニック、狭間町佐藤歯科医院、27日石越町八島中央診療所、豊里町佐藤歯科医院。診療時間9時から12時、13時半から17時、休日休館当番医第2次診療、登米市民病院 0220-22-5511、 問い合わせ登米市医師会 0220-22-2084、 休日を除く月曜から金曜日です。歯科休日当番医問い合わせ市民生活部健康推進課0220-58-2116、当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目内科外科小児科原則応急処置まで。診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ石巻市夜間休館センター 0225-94-5111。 自殺予防仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。 022-718-4343。 引きこもり一人で悩まないで、三重県引きこもり地域支援センター 0229-23-0024。子ども夜間安心コール、電話番号プッシュ回線の固定電話携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話 PHS から0222-212-9390。相談時間毎日午後7時から翌朝午前8時。休日夜間診療案内は24時間対応です。0229-24-2267。その他の問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係 0220-58-2116。
タウンズトピックス、9つの町のホットな話題をお届けします。
狭間、美しい歌声と朗読で聴衆魅了。新田中学校桜井直人校長、生徒65人の歓喜に寄すを歌う会は12月10日同校の野外で開かれ、訪れた聴衆を魅了しました。歌う会は歓喜の歌、登米市市民歌、ふるさとなどを合唱。生徒の美しい歌声と会場のイルミネーションが相まって幻想的な会となりました。合唱の間には生徒代表がベートーベン第9歓喜に寄すを朗読。歌い終えた生徒に会場から大きな拍手が送られました。富山、先人たちの残した記録と思い、富山小学校町内文化財見学は12月6日富山町域内で開かれ、富山小岩渕達郎校長、児童201人、2年と4年59人が参加しました。2学年が混合になるよう4班に編成し、町内4カ所の文化財や警察資料館を巡りました。児童らは当時使用されていた車両にかっこいいと話しながら体験乗車し、 歴史に触れました。また展示物の説明書きを熱心に読み込んでおり、先人たちの残した記録や思いを学びました。党は働くことに理解を深め考える、2008年から続いている東和中学校千葉純子校長生徒117人のキャリアセミナーが11月26日同中学校で実施されました。同セミナーは生徒が希望する市内の職業人から働くことについて教わる講座、多職種の講師十数人から働く楽しさや大変さ、仕事をする上で大切なことなどを学びました。接する機会がない業種や講師の経験談などを聞き、働くことに対する理解を深めました。
中田婦人防火クラブの役割を学ぶ、登米市中田支部婦人防火クラブ大会同クラブ主催佐藤千佳子支部長は12月5日中田総合体育館で開かれ、各地区の婦人防火クラブ員149人が参加しました。同大会は家庭における火災予防知識の習得や地域における防火意識の向上を図ることを目的に毎年開催しています。防災塾 Q&A 代表の戸田和夫さんを講師に迎え、婦人防火クラブの役割などの講話に参加者らは熱心に耳を傾けていました。豊里市内外10の神社へしめ縄奉納、二ツ谷地区の老人クラブ60会及川秀和会長の皆さんが戦後から続く毎年恒例のしめ縄作りに精を出しました。地元農家が作付けしたもち米宮古金の藁を使い、ごぼう締めや玄関用、本殿、鳥居用など13種類のしめ縄約3000本が作られました。本殿、鳥居用のしめ縄は津山町の柳津国有造村や笠間町の羽黒神社など市内外10の神社へ奉納されました。米山5組の出演者が歌や太鼓披露、第11回中津山コンサート中津山コミュニティ運営協議会久保康弘会長は12月4日中津山公民館で開かれ、同地区の住民が参加しました。コンサートには地区の子どもからお年寄りまでの約150人が参加し、久しぶりの集会イベントを楽しみました。5組の出演者が歌や合唱、バンドや太鼓などを披露し、最後は会場にいる観客と出演者全員で上を向いて歩こうを合唱し、盛況のうちに終了しました。
石子市ページェントで公民館を彩る、石子市光のページェント、石子市コミュニティ運営協議会主催菅原健一会長は12月24日から1月10日まで実施され、石子市公民館がイルミネーションで彩られました。24日の点灯式では約100人の観覧者が集まり、点灯に合わせた市消防団ラッパ分団の演奏や観覧者用に用意されたクラッカーを鳴らし点灯式を楽しみました。菅原会長は観覧者に、このイベントを多くの人にお知らせしていただき大いに盛り上げてもらいたいと話しました。南方妊婦疑似体験から子育て理解、明日の親となる中学生の子育て理解講座は11月24日南方ローソン環境改善センターで開かれ、南方中学校千葉博之校長生徒210人の3年69人が参加しました。この講座では命、家族、子育てなどについて学び、ベビー人形を抱っこしたり妊婦ジャケットを着て妊婦の疑似体験をしたりしました。今回はコロナ対策のため実際の赤ちゃんを抱くことはできませんでしたが、生徒らは真剣に取り組み子育ての大変さを実感していました。津山元気な声援で餅つきし鏡餅に 12月14日、津山杉の子ども園勝倉陽子園長、園児38人で、4、5歳児18人が、臼とキネを使い、昔ながらの餅つきを楽しみました。同行事は昨年、新型コロナの影響で中止となり、今回が2年ぶりの実施となりました。園児らは餅に関する紙芝居を楽しんだ後、先生たちが見守る中、交代で餅つきに挑戦。キネで餅をつくたびに、よいしょ、よいしょ、という元気な声援が響き渡りました。園児みんなで一生懸命ついた餅は、鏡餅にして飾りました。